本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書13章31節から35節です。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を癒し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りが雛を翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ主の皆によって来られる方にと、あなた方が言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません。アーメン。本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書13章31節から35節です。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい。私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を癒し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りが雛を翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ主の皆によって来られる方にと、あなた方が言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません。アーメン。1905年11月17日、日程は徳須郡周辺に騎兵800人、砲兵5000人、歩兵2万人を配置して、大韓帝国の外交権を剥奪する一致条約、第二次日韓協約を締結しました。それで大韓帝国は日程の保護国となり、5年後の1910年8月29日に日韓併合条約が発効されたことにより、大韓帝国は日程の植民地となってしまいました。その時から1945年8月15日の解放を迎える時まで、満35年の間、私たち国民が受けなければならなかった日程の圧政と収奪の苦しみは言葉で表すことができなかったと思います。日程は大韓帝国を飲み込んでから大韓帝国を統制するのに最も大きい障害物となる団体が教会だと考えて力で押さえつけました。教会を破壊するためにありとあらゆる工作をしてきた日程は、1930年から日本の天皇の神格化を本格化させ、1935年からは神社参拝を必要に強制させました。神社参拝は宗教儀式ではなく国民儀礼で、礼拝行為ではなく先祖に最高の敬意を表すことと主張しました。最初に韓国の教会は神社参拝は偶像崇拝だと断固と反対しましたが、ローマ教皇の訓令を受けたカトリックが最初に受け入れ、プロテスタントでは管理教から白旗を上げ、1938年には長老会まで膝を屈してしまいました。しかし最後まで神社参拝に反対し殉教された方が数十人おられ、閉鎖された教会も200余りありました。神社参拝反対の最前線に立っておられた方がチュ・ギチョル牧師先生です。 主ギチョル牧師先生は日本の警察に2回逮捕され、7ヶ月の間拷問にあってから解放された1939年2月最初の手術に平壌サンジョンヒョン教会で最後の説教をされましたが、その説教の題名が五種目の私の祈りです。そのあらすじ項です。1つ目、死の権限から勝たせてください。2つ目、長期の苦難を耐えさせてください。3つ目、老母と妻子と信徒たちを主にお願いします。4つ目、義によって生き義によって死なせてください。5つ目、私の霊を主にお願いしますです。その中でも4つ目である義によって生き義によって死なせてくださいの内容をそのままお読みしたいと思います。人がこの世に生まれて人として当然行わなければならない義があります。国の臣民となったなら忠節の義があり、女性ならば貞節の義があり、クリスチャンになったならばクリスチャンとしての義があります。そのため諸葛孔明は崩れていく国を考えながら五条原で倒れるまで喫窮人水支持行為死ぬまで力を尽くしました。人間同士の義もこのようなのに、神様に仕える私たちはどうすればいいのでしょうか。ただ主のためにまた教会とその義を掴んで喫窮人水支持行為死ぬまで忠誠しなければならないのではないでしょうか。白衣と粛清の二人の兄弟は院の臣民として州に住むことができず、主要山に隠れて青山のわらびを取って植えて死んだため、百姓政府皆その高尚な人格に驚きました。ジョン・モンジュは滅んでいく高麗のために孫塾橋に血を撒いたら竹が生えてきて、その切り口は竹よりも青々少々青かった。この身が死んでまた死んで100回治ってまた死んで、白骨や塵や土となり、魂があってもなくても王に対する一辺単身が変わることがあろうか。これは私たちの先祖たちが国を愛する忠義大切です。人が国に対する義がこのようであるのに、クリスチャンになって主に対する一辺単身が変わることがあろうか。シャデラク・メシャク・アベデ・ネゴは信仰の大義を握りしめながら火の燃える炉に飛び込み、ダニエルはイスラエルの精神を胸に秘めて獅子の穴に入っていきました。イエスを愛して火の燃える炉であれ、イエスを愛して獅子の穴であれ、その何が恐ろしいのか。ステファノは石で打たれ死に、ペテロは十字架に逆さにつけられました。できません、できません。キリストの花嫁は他の神によって定説を破られることはありません。その身は幼い時にイエスの中で育ち、イエスに献身すると10回100回誓いました。イエスの御名で食べ物を得て栄光を受けて神様の戒名が破れ、イエスの御名が地に落ちてしまう今日、この身がどうやって高校統制避けることがあろうか。ああ私の主イエスの御名が地に落ちるのだ。平壌よ平壌よ、私のイエルサレムよ、栄光が君から離れていく。モランボンよ死なさい、デドンガンよ私と共に泣こう。捧げますこの命だけでも主に捧げます。歯は私を待っているのか、私はあの歯に向かって進んでいく。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。 患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。死んでまた死んで10回100回また死んだとしても、主に対する大義で定説変わることなどはない。十字架、十字架、主が追われた十字架の前にこの身を捧げます。私たちの僧侶人生、生きたとしても何日でしょうか。人生は短く、義は永遠です。私の愛する信徒の皆さん、義によって死に、義によって生きましょう。義を捨てて、それもイエスに向けた義を捨てて生きるということは、犬や獣の人生のようなものです。皆さん、イエスは生きておられます。イエスのによって死に、イエスによって生きましょう。1938年、中ギチョル牧師先生は10年の刑を宣告され、服役中の6年目、解放を1年4ヶ月前にして殉教されました。1944年4月20日、殉教の1日前に拷問で体中がボロボロになった中牧師先生は、看守に背負われて夫人に会って、自ら残した遺言が、私の代わりにお母さんによく仕えてください、温かいおこげ湯一杯が飲みたい、私は神の国に行ってサンジョンヒョン教会と朝鮮の教会のために祈ります、教会にこの言葉を伝えてください、私をウンチョンに連れて行かずに平壌ドルバクさんに埋めておくれ、でした。当時神社参拝を国民儀礼だとし、苦痛や拷問を受けず、もっと楽に生きていたたくさんのクリスチャンと牧会者たちがいました。しかし韓国の教会の伝統性は、中ギチョル牧師先生によって受け継がれました。歳月が過ぎれば過ぎるほど、正しいクリスチャンの道は何なのか、真理に従い生きることは何なのか、中ギチョル牧師先生が歩まれた道を通して私たちによりはっきりと残るでしょう。中ギチョル牧師先生のその信仰は、私たちの主イエス・キリストを目的として生きた結果でした。イエス様は進まなければならない道が何なのか分かっておられ、その道をまっすぐに進まれました。今日の本文がその事実をよく教えています。31節です。ちょうどその時、何人かのパリサイ人が近寄ってきてイエスに言った。ここから出て他のところへ行きなさい。ヘロデがあなたを殺そうと思っています。イエス様は、神様の御国が畑に植えられたからし菜の種の一粒のようで、大したことのないように見え、粒粉3倍を膨らませるために入れる麹のようで、ほんのわずかに見えても、その神様の国を生きなければ恥をかくとおっしゃられました。そのため、その神様の国で生きるために全力疾走しなくてはならなく、戦場にいる軍人が命を懸けて戦うように最善を尽くさなければならないと話されました。なぜなら、そう行わなかった時に、後に神様の審判台の前で悲しみながら泣いて歯ぎしりするかもしれないからです。イエス様がこのような話をしておられる時に、あるパリサイ人が出てきて、ヘロデ王があなたを殺害しようとしているので、今おられる場所から早く離れてくださいと言いました。福音書に出てくるヘロデは、ほとんどヘロデ・アンティパスを指します。生まれた赤ちゃんのであったイエス様を殺そうとしたヘロデ王の息子です。このパリサイ人たちがイエス様に好感を抱いているのか、悪い感情を抱いているのか、この一節の御言葉だけでは区別することが難しいです。両者の可能性が全てありますが、パリサイ人たちとイエス様との普段の関係を考えると、後者だと考えられます。つまり、パリサイ人たちはヘロデ王の名前を使い、イエス様をヘロデが治める領土から他のところへ行かせようとしたのでした。実はパリサイ人たちはヘロデ王をとても嫌っていました。ヘロデ王は本来ユダヤ人でもなく、ローマの イスラエルの民たちを押さえつけていたため敵のように考えていました。しかしそのパリサイ人たちがヘロデの名前を借りてイエス様を追い出そうとしているのです。パリサイ人たちは自分の敵の敵は自分の友達という論理を持って、世俗的な権力について自分たちの宗教的な目的を達成しようとしているのです。そしてヘロデがあなたを殺そうとしているという言葉も事実ではありませんでした。イエス様が弟子たちを送られ、神様の御国を伝えさせられました。その時弟子たちは福音を伝えるだけでなく、病を患った者たちを癒されました。その知らせが人々の口を伝ってヘロデ王のもとにも聞けるようになりました。その時のヘロデ王の反応がこうでした。ルカの福音書9章9節です。ヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。ヘロデ王はイエス様を自分が殺したバプテスマのヨハネがよみがえったように考えていました。それでイエス様が誰なのか気になったり、イエス様に会いたいと思いました。したがってヘロデがイエス様を殺そうとしたということは事実ではありませんでした。しかしイエス様はヘロデ王がご自分を殺そうとしているという話を聞かれて、ヘロデに向かってあの狐と言われました。ヘロデアンティパスは自身の弟フィリップの夫人だったヘロディアと恋に落ち、彼女を自分の妻としました。これをバプテスマのヨハネが間違っていると指摘すると、ヘロデアの娘の要求でバプテスマのヨハネの首をはねさせた人物でした。イエス様がアンティパスを狐と呼ばれたのは、彼の狡猾さとその中で埋まっている術数を見られたからでした。あるパリサイ人たちに他のところへ行きなさいと言われたにもかかわらず、イエス様はご自身が行かなければならない道についてこのように悲励されました。32節33節です。イエスは言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。よく見なさい、私は今日と明日とは悪霊どもを追い出し、病人を癒し、三日目に全うされます。だが私は今日も明日も次の日も進んでいかなければなりません。なぜなら預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからです。今日も明日、そして次の日が何を意味するのかに対する解釈はいくつもあります。文字的に見ると、その日とその次の日には今おられるところで働かれ、3日目にはヘロデが治めるところから他のところへ行くと解釈できます。また象徴的に見ると、今日は現在を意味し、明日はエルサレムまで行く期間を意味し、次の日は十字架で死なれて復活されて働きを完成させる期間と解釈できます。しかし重要なことは、この御言葉がどのように解釈されたとしても、イエス様は外部の力によって左右されず、自らご自身に与えられた人生を完成させていくということです。イエス様はパリサイ人と代弁されている宗教権力を持った人々の交錯があったとしても、またヘロデと代弁されている政治権力を持った人々が陰謀を図っていたとしても、十字架で死を迎えられるまでその道を歩むという固い決心を卑劣されているのです。宗教権力を持った人々はイエス様を殺そうとし、政治権力を持った人々はイエス様を自分の当時の統治の範囲から追い出そうとしていますが、 イエス様はむしろその人々を憐れんでおられました。34節35節がこのように明かしします。ああエルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。私はあなた方に言います、祝福あれ主の御名によって来られる方にとあなた方に言う時が来るまではあなた方は決して私を見ることができません。イスラエルの民たちはイエス様を迫害し殺そうとしましたが、むしろイエス様は彼らを抱かれ、彼らがそう遠くないうちに受ける滅亡で胸を痛まれておられました。1905年11月17日一致条約が結ばれて3日が過ぎた11月20日月曜日、ファンソン新聞で言論人チャン・ジョン先生は論説を書かれましたが、その題名がゼニチア法制大国、声を放って大いに慟哭するのはこの日を置いてないです。エルサレムは70年の間ローマ帝国のティトゥス将軍により陥落されました。それ以降イスラエルの民たちは1948年に独立するまで1900年の間さまよい国なき民として生きていかなければなりませんでした。それを考えるとイエス様は耐えられなかったのでした。イエス様のゼニチア法制大国を声を放って大いに慟哭するのはその日を置いてないだったのでした。イエス様が進まなければならない道を歩まれたように、進まなければならない道を歩んだ良い例となる人は使徒パウロです。彼はイエス様を信じる人を捕まえることに最前線に立って行動しました。彼はその仕事のためなら距離が近い遠いに関わらず通いました。そんな彼がダマスカスに向かった途中で復活されたイエス様に会った時に目が見えなくなり、4日間食べることも飲むこともできませんでした。彼はアナニアという弟子を通して彼の目から鱗が落ちた後にまた目で見ることができるようになりました。それ以降イエス様に背を向けていた人生からイエス様に向けた人生を歩むようになりました。1時2時3時伝道旅行を終えてエルサレムで逮捕され、囚人の身でローマに連れて行かれ殉教の血を流しました。使徒パウロが3時伝道旅行を終える頃、カイザリアでピリポ執事の家で過ごすことになりました。その時にアガポという預言者が来てパウロの帯を取り自分の両手と両足を縛りました。そしてこの帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言いました。その意味は使徒パウロはエルサレムに行くと死にますでした。もし私がこのような預言を聞くことになるなら間違いなく危ないところでした。聖霊様がお告げを与えてくださり私を救ってくださったのですね。エルサレムではなく別の場所に向かいますと言ったと思います。アガボの預言を聞いた人々もまた使徒パウロがエルサレムに行くことを引き止めました。しかしその時に使徒パウロはこのように答えました。使徒の働き21章13節です。するとパウロはあなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの御名のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。 しかしパウロはエルサレムに固執していました。その理由は何だったでしょうか。それは聖霊様の御心であったためでした。使徒パウロはこのように答えました。使徒の働き20章22節から24節です。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私が自分の走るべき皇帝を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。聖霊様はすでに使徒パウロのエルサレムだけでなく、行くところどころに苦難と監獄が待ち受けていることを教えられました。それにもかかわらず、使徒パウロは自分には自分の使命があるため命さえ惜しまないと告白しています。そのため彼にはエルサレムで会うという苦難も問題になることはありませんでした。まるでイエス様が苦難を受けられると分かっておられながらエルサレムに登られたようにです。このような疑問が起こるかもしれません。同じ聖霊様がアガボ預言者には、パウロはエルサレムに登ってはならないと話され、使徒パウロには登らなければならないと違うように言われたのでしょうか。そうではありません。それは聖霊様が違うように話されたのではなく、同じ状況を見せてくださいました。しかしそれを解釈する方法が違ったのでした。アガボ預言者は、パウロ先生がエルサレムに行かれるとこのような苦難に遭ってしまうのか、ならば行かせないべきだと理解し、使徒パウロも同じ状況を見て、エルサレムに行けばそのような苦難を受けなければならないが、誰かしら行かなければならないのか、しかしイエス様がパウロよ、君が行くのが良いとおっしゃっておられるのかと理解したのでした。先週8月6日、京畿道安村に位置する紙の箱の工場で爆発とともに大きな火災がありました。火災は12時間で収まりましたが、ウォンホ消防長という方が亡くなりました。彼は現場に一番最初に侵入し、最後に出てくるという消防精神を実践し、15年の間現場を回ったベテランだったそうです。その日も火災の現場へ他の消防官よりも早く申告を受けて5分で到着しました。彼は建物から人々が出てくるのを見て、人がもっといるかもしれないと思い、地下に降りていく途中で二次爆発で全身に火傷を負い、それから生き返ることはありませんでした。彼が建物から人々が出てくるのを見ても中に入らず、外で火を消すことに集中できたかもしれません。しかしもしかしたら残っている人がいるかもしれないと確認するために建物の中に入りました。それが消防官が歩まなければならない道だったからでした。イエス様は主の道、十字架の道を歩まれ、使徒たちは使徒の道を歩みました。また消防官は消防官の道を歩みました。世の中で生きれば生きていくほど、また年を取るほど世俗的価値観とより妥協するようになり、もっと簡単な道、もっと楽な道だけを探そうとするのが 私たちの本能です。私たちには家庭で、職場で、生活の場で進んでいかなければならないクリスチャンの道があります。それはとても簡単なものではありません。しかし主は正しい道を歩むように言われています。今週の木曜日は74周年を迎える幸福節です。私たちが日程の地下から解放を迎えて長い歳月が過ぎましたが、不幸なことに朝鮮半島は未だに分断され、互いに対峙した状態にいるだけではなく、周辺の国々との関係も難しくなっています。米中間の貿易戦争は関税戦争だけでは終わらず、為替戦争になっています。8月5日アメリカの財務部が中国を為替操作国に認定すると、世界の証券の姿勢は揺らぎ、私たちの国も例外ではなくコスピとコスダックの数値は大きく落ち、ウォンドルの為替も大幅に上がり、当日だけでも時価総額で50兆ウォンが飛んだと言います。中国は2017年サード配置の時にも私たちの経済に莫大な損失を及ぼしました。日本との関係はより深刻です。日本は1592年に朝鮮に侵入し、7年の間全国土を焦土化させました。数多くの人々を殺傷し、膨大な財物を奪い、たくさんの人々が捕虜として連れて行かれました。そして約300年が過ぎて、また私たちの国を武力で飲み込み、国と人々を政治的に、経済的に、外交的に、社会的に、文化的に、人格的に押し付けました。その植民支配の後遺症は今も私たちの社会にところどころに残されています。現在大韓民国と日本との間の葛藤は、歴史的政治的問題を歴史的にまた政治的に解決しようとせず、経済制裁と経済報復として近づいてくるのは、国際関係の信頼を崩れさせるものです。私たちは私たちの意思を持って私たちの国を正しく立たせることはもちろん、どのような場合でも外部の侵略から国民の生存権が脅威を受けないように、私たちの全ての力を持って国を守らなければなりません。そして二度と兵士の乱以降、私たちの王がひざまずいて降伏したような悲劇のないように、文禄慶長の役や韓日併合条約のような主権を失い国が蹂躙されることがないようにし、北朝鮮による南への侵入が再発されないようにしなければなりません。しかしそれだけでは足りません。私たちは全世界を創造され治められ愛しておられる神様を信じるクリスチャンです。クリスチャンは人の目だけではなく、神様の目で世の中を見つめなければならない人々です。また神様は私たちを大韓民国で生まれ生かさせてくださいました。私たち大韓民国は地政学的に中国と日本の間に位置しています。私たちはここでクリスチャンの道、私たちが進むべき道を歩む人々です。神様はヨナ預言者をニネベの町に行かさせました。ニネベは北イスラエルの国権を蹂躙し収奪を繰り返し行い、結局国を滅ぼした敵国であるアッシリア帝国の首都でした。アッシリアは 北イスラエルを倒し、そこに他民族も一緒に住まわすために血を混ぜ、民族抹殺政策を繰り広げました。そのため同じイスラエルの地で生きても、ユダヤ人は他民族の血が混ざったサマリア人を他の異邦人よりも軽蔑し、同族の葛藤を誇張させました。しかし神様はヨナ預言者に、ニネベには左右分別することができない人々が12万余りもいるとヨナを説得させました。私たちは私たちの国を守らなければならない人々であると同時に、不幸な歴史で絡まっている中国と日本とともに、東北アジアの平和と未来を作っていかなければならない工作者たちです。私たちは私たちの子孫たちに今を不幸な過去の事件の歴史として譲るのではなく、幸せな過去の出来事と平和な過去の出来事の歴史として譲る人々にならなければなりません。それが私たちが今歩むべき道であり、主の中で共に立てられていくことだけでなく、やがて私たちの子孫たちに最高の贈り物を与えることになります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日も御言葉を通して神様の子供である私たちが歩まなければならない道があることを気づかせてくださり感謝します。私たちは私たちが歩まなければならない正しい道を大体分かっています。しかしその道を歩んでいないことを許してください。時には利己心と傲慢な心のせいで、時には利益と世の中がくれる甘さのせいで、また時には恐れのせいでその道を歩いていません。私たち皆に信仰の勇気を与えてください。この地で神様の統治の中にある神様の御国を生きることよりも意味のあることはなく、また価値があるものもないということを生活で信じることができるようにしてください。特に幸福74周年を迎えさせてくださったことを感謝します。二度と私たち大韓民国が外政の侵略で国権を散奪され隷属されることがないように、私たちのすべての意志と力を持って国を守ることができるように働いてくださり導いてください。私たちクリスチャンたちがイエス・キリストが歩まれた道を歩み、神様の御言葉に従うことにより、私たちの社会がより健康になり、他の人々が自分と違うことを受け入れ認めることで共に生きていくことができるようにしてください。何よりも私たちの組み合わせが中国と日本と共に東北アジアで平和となるようにしてくださり、国際社会で平和の工作者として平和の継ぎ目の役割を全うすることができるように働いてください。それにより私たちの子孫たちが神様が働いてくださった平和の実を祝うことができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。